はい。それでは、レイヤー X Now 始めていきたいと思います。レイヤー X の人事企画のマーサと申します。本日はよろしくお願いします。このレイヤー X Now なんですけれども、レイヤー X の組織とかメンバーについてですね、赤裸々にリアルに皆さんに知っていただくためにやっているポッドキャストになります。で、私はレイヤー X に入社してから2年ぐらい経つんですけれども、実は昨年まではこのポッドキャストのホストをやらせていただいてたんですが、今回多分約1年ぶりぐらいにポッドキャストをやるので少々緊張しております。で、本日のテーマなんですけれども、これからですね、レイアックスでとある連載を始めていこうと思っておりまして、今回はその連載の第1弾ということで、執行役員のキャシーさんにいらしていただいて、ちょっといろいろとお話しできればと思っております。キャシーさん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速入っていきたいと思うんですけれども、
はい。
まず、初めにキャシーさんの簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。皆さん、はじめまして。レイヤー X の、川口香織と申します。社内ではキャッシーと呼ばれていてですね。由来としては、昔リクルートにいた時にキャサリンというあだ名がついてから、キャサリンのあだ名として、ちょっと短いバージョンでキャッシーとなって、今、レイヤー X ではキャッシーと呼ばれております。簡単な経歴を申し上げると、大学卒業した後にですね、オリンピックの競泳選手のマネージャーっていうちょっと不思議なとこからキャリアが始まって、オリンピックに一緒についていくっていうとこから社会人が始まりました。で、その後はですね、もうずっと実は HR 系、その中でも、採用系、に携わってきていて、リクルートで、丸9年。そして AX に入る前は、ウォンテッドリーという会社で、5年ぐらいですね、経験してきたので、比較的その採用という入り口から、まあ、どういい会社とか組織を作るかみたいなことを中心にやってきています。で、2023年の4月ですね、に、AX に入社をしたという感じです。
ありがとうございます。ちょっといきなりオリンピックの話から始まって、
そうなんですよ。
そうですね、
つ
ちょっ
か
と
み
そっ
があ
ち
る、ちょ
の、
っとキャリアで。
本当ですね、本当はそっちのお話を深掘るだけで、なんか今日の時間終わっちゃいそうなんですけれども、
ま
ちょ
た
っと、
違う回にしましょうか。
今日のテーマはですね、ちょっとそことはまた違うものなんですけれども、ケシさん、よろしければ、ずっとリクルートさんの時から、その人材採用っていうところから、まあ、レイアクスって全然、事業領域も違いますし、まあ、会社のカルチャーみたいなところも全然違うものだと思うんですけれども、こうなんかどうしてレア X に転職しようかなと思われたんでしょうか。
そうですね。なんかやりたいことは実は変わってないっていうのがあって、私がこの、まあ、働く中で、なんかやりたいことというか実現したいことは、まあ、みんながその適材適所で働けること。まあ、そういう会社を増やして、まあ、そういう社会を作っていきたい。適材適所、まあ、みんないいところがあって、それぞれの特徴があるので、まあ、それを発揮してほしいなっていうのはすごいあって、で、それをもう、袖とマッチする会社に入社をする。そういうところに採用をご支援するっていうところから、やってきたんですけれども、まあ、採用だけだとなかなか難しいなって思う、部分もあって、今、レイヤー X はですね、じゃあその観点を、まあ、これからどんどん人も増える、社内に向けて、この会社で、適材適所最大化みたいなことに挑戦するっていう役割になったっていう形なので、なんかあまり実はやろうと思ってることは、変わっていないですけれども、レイアックスに決めた理由としては、私がまあこういうことをやりたいっていうのを、まあ、フッキーさんとの面談とかでもいろいろ話をしたときに、すごく共感をしてくれたっていうのは、キーですね。対社内の組織をどうしていくかとか、一人一人をちゃんと育成して育てていくっていう観点とかを、まあ、コミットしてくれるだろうなっていうところがあったので、まあ、ここで、なんか新しい形までないかもしれないですけど、独自のなんか組織の作り方とか、その仕方とか、見つけ出せたらすごく、面白いんじゃないかなっていうふうに思って入社をしたっていう感じです。
ありがとうございます。適材適所っていうのが結構キャシーさんの中で
大
キー
適
ワード
所。
で、おあ
そう
り
で
に
す
なるん
ね。
ですね。
もう随分長い間適材適所って言ってる気がします。私
そうな
は。
んですね。あ
はい。
ありがとうございます。今ちょっとその適材適所であったりとか、まあ、一人一人が活躍できるみたいなところをこう求めて転職して、福島さんの方からいいですねと。で、レア X であれば実現できそうということで、入社していただいたということなんですけれども、キャシーさんのこう現在のミッションだったりとか、まあ、入社されてからこれまでされてきたこととかもお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい。私は今ですね、爆落事業部ですね。レイエックスの中だと、一番大きい組織の爆落事業部の、ビズイネーブリングっていうところに所属をしていて、爆落事業部の中の主にビジネスサイドを、横断的に見て、組織開発をしていくっていうような役割になってます。だから特にセールスに特化をしたイネーブリングというよりは、セールスを含むすべてのビジネス組織の、働き方をより良くしていったりだとか、良い組織を作っていく、みたいなことを、ミッションに、いろいろやってみてるっていうような状態ですね。で、何やってきたかというと、とはいえですね、ちゃんと始まったのが、1年もまだ経ってないっていうところなのと、メンバーも1人だけでやっているっていうところも、私以外にもう1人ですね。っていうところもあるので、やってきたことでいくと、入社者がすごく多い会社なので、入社した人たちに対して、きちんとしたと言いますか、オンボーディングですね。オンボーディングっていうのは、それまでは、1日目みんな集まって、一定のことを、人事の方から話をしてもらって、2日目からですね、現場に来て、現場の人たちはそれぞれが、プロダクトのこととか、事業のこととか、会社のことを説明していたっていうところから、これからの人数を考えると、結構負担も大きいし、伝えることもバラバラになっちゃうっていうところもあって、2日目、3日目みたいな形でプロダクトの理解とか、事業理解とか、あとは経理の実務研修みたいなものも、やったりっていう、プログラムを作って、今半年ぐらい経ってきているっていう感じですね。その他も、細かな施策は、そういうのに向けてやってますが、一番大きくやったのはそれですかね。
ありがとうございます。そうですね。その入社者のオンボーディングというところに特化して、いろいろな施策をやってこられたということなんですけれども、キャシーさんご自身が、例えばこの、まだ1年経ってないんですけれども、レア X に入社する前後で、なんかレア X に対して変わった印象とか、意外なところとかってあったりしましたか？
意外な印象？いや、外から見るとキラキラしてますよね。やっぱすごく勢いのあるイケイケな、会社なイメージはあって、正直私大丈夫かなっていう、印象は別に持ってました。が、入ってみると、どうかな？勢いがある会社であることは多分間違い。ないんですけれども、で、みんなすごく頑張って、やってることも変わりないですけど、でも働いてる人たちって、毎日やってれば、悩んでたり、困ってたり、浮き沈みもあるっていうのは、普通といえば普通なんですけれども、外から見てるよりも、そういう人間らしさというか、情の厚さみたいなのはすごくある会社だなと思って。
ありがとうございます。なんか、レア X ナウっぽくちょっと赤裸々な感じになってき
本当
ま
です
した
か？じ
ね。
ゃあ、赤裸々で進めていきましょうか。
いきましょう。はい。そうですね。今ちょっと最後の方に、こう働くメンバーの、悩みだったりとか、その思いみたいなお話も少し触れていただいたかなと思うんですけれども、ここから少しですね、今回の連載のところに入っていければと思います。で、今回の連載ですね、この後、テーマとしては、そのメンバーのキャリアや働き方みたいなところをテーマとして、たくさんいろんな社員に登場してもらって、で、特にですね、今回ちょっと女性社員のメンバーに出てもらおうかなと思っているんですけれども、ちょっとぜひ、キャシーさん、このプロジェクトの発起人であり、オーナーになられますので、これをちょっとやろうと思われた背景とか目的を教えていただけますか？
きっかけとしては、うちの会社は今すごく人もどんどん増えていて、会社としては、多様性のある組織にしていきたいっていうのは、常に経営陣とかも話をしていること だなと思ってます。で、多様性って、もちろんその女性っていう性別っていう問題だけじゃなくって、まあいろんな属性、その他の属性もそうですし、まあその価値観的な多様性とかも、まあいろいろな要素があるもの。で、すべて突然ある世界にはならないものだと思ってます。で、じゃあそんな中で、まあ女性っていうその性別の観点は、まあ一つの要素であり、なんかこれだったら、自分ができるな。自分が何か貢献できるなって思ったのが、まあきっかけですかね。だからなんか会社に、なんか誰かにこれをやれと言われたわけでもなく、まあ会社としてやっぱりすごく大きな会社になっていくには多様性のある、多様性を持った会社っていうんですかね。いろんな視点の、持った人たちがいた方がいいっていう中で、自分がまずすぐできること。って考えると、まあ、女性、自分も一女性社員として、まあ、女性の従業員比率がまだまだ低いっていうのも事実であるので、まあ、何かしら、ちょっとやっていけないかなって思ったっていうのはきっかけです。で、何かしらやっていきたいので、なんか、誰か協力してくれませんかってスラックに、まあ、投稿したっていう。そうしたら、まあ、すごく多くの、まあ、女性社員、が、手伝いたいですって言ってくれた。じゃあ、まあ何してこっかを含めて、なんか、考え始めたのがきっかけ、背景というかきっかけですかね。
ありがとうございます。確かに、キャシーさんがスラックに投稿されてから、結構想像以上にというか、スピーディーにみんなが声をかけてくれましたよね。
そうですね。
ありがとうございます。今、キャシーさんの方から、まあ、多様性というものがあって、そこにはいろんな切り口があって、まあ、女性っていうのは一つの、まあ、要素であるっていうお話もあったんですけれども、ちょっとこの後ですね、今回のこの連載のお話をしていくにあたって、今のレアックスのこう組織の、まあ、外境みたいなところを少し私の方から皆さんにご紹介できればと思っております。でですね、実は本日時点というか、この1月時点で、そもそもレアックスってどのくらいの人数がいるんだっけみたいなところからご紹介できればと思うんですけれども、今約260名、70名近い方がこのレアックスにはいらっしゃいます。で、実はですね、私が、まあ、入社というか、私最初の入り口が当時フリーランスだったので、業務委託から始まったんですけれども、2021年の9月に業務委託を始めたんですけど、だから約2年半前ぐらいですかね。で言うと、今ちょっと確認すると、約50名ぐらいの方だったという
す
ところ
ご
で、
い。
2年半で5倍ぐらいに。
すごい怖い。
怖い。
怖い。
怖いが出ました。ありがとうございます。はい。ちょっと自分でも少しびっくりしました。こんなに組織の規模変わってたんだっていうところですよね。で、なんでしょう。なんかやっぱり中にいるとそれだけ変化していて、50人から250人って多分いろんなものが変わっているはずなんだけど、なかなか気づかないものだなっていうふうに今ちょっと改めて数字を振り返って思いましたね。はい。で、まあ、ちょっと女性みたいなワードもあったので、じゃあ女性ってどのくらいいるのみたいなところでいくと、全体の、現時点での全体の中の割合でいうと、約23%っていうところになっております。なので、まあ、管理職における女性比率も約20%ぐらいっていうところですね。で、これもまたちなみに、私が入った2021年の9月は4%だったっていうところで、まあ、レックスは、SaaS の事業になる前が、ブロックチェーンの、はい、開発やコンサルティングをやってる会社でしたので、もうほとんどエンジニア、開発系の方だったっていうところもあって、まあ、人数が少なかったっていうところですが、になっております。あとはですね、結構意外と言われることがですね、候補者の方とかからも多いんですけれども、まあ、私もそうなんですが、実は地方在住の社員、従業員ですね、が今多分ですね、30名ぐらいいらっしゃいます。250、60人のうち30名ぐらいが地方っていうところで、私、福岡県なんですけれども、福岡、九州で多分12、3人、関西も10人以上で、その他の地域にもいらっしゃるっていうところで、結構その全国に社員がいるような状況になってます。あとですね、レアックス、結構その、ご結婚されてる方ですね、の割合も高くて、ちょっとこれは数字でパッと出てこなかったんですけど、おそらく、まあ、過半数は絶対にいますね。体感的にはなんか7割、8割ぐらいの方がご結婚されてるのかなっていうのと、お子さんがいらっしゃる方も結構半
多い
数
で
と
すよ
かは、
ね。
はい、 多いですし、まあ、育休に入られる方とかも比較的頻繁に聞くかなっていうようなところになっております。で、今ちょっと、まあ、ざっとレア X の、まあ、組織の概況みたいなお話もさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっとね、女性の割合がまだ23%ぐらいみたいなところもあるんですけれども、こうキャシーさんから見たときに、こう当社におけるこう女性社員の存在みたいなものってどんなふうに見ていらっしゃいますか？
女性社員の存在。
うん。
難しいですね。まあ、比率が低いのと同様で、やっぱり集団になった時に、パッと見た時の、まあ、人数はやっぱり少ないなっていうのは、まあ、それはいい悪いじゃなくて、やっぱり数としては少ないなっていうふうには思ってます。ただ、なんか女性だから、なんか活躍の機会がないとか、すごい働きにくいみたいな、ことはない会社だなっていうふうにすごく思っ
そうです
て、
ね。
はい。いるので、そこはなんか女性だからみたいなのはないですが、とはやっぱり女性特有の悩みとか、いろんなものって、まああるじゃないですか。で、やっぱり女性同士の方が話しやすい。体調のことだったりだとか、こと含めて。なので、女性従業員と話すと、その話す相手がやっぱりちょっと少ないなみたいな声はよく聞いたり。それは決してその男性上司を信じてないとか、嫌いだってことではないですけれども、やっぱり同じ悩みというか、同じ立場にいるからこそ話せて、まあちょっと話すだけで楽になるみたいなことってそれぞれあると思うんですけど、なんかそういう機会はちょっと少なめなのかなっていう気はしてますね。で、そういうのってやっぱり働く上での安心感というか、長期的にまあ、働いていくとこと含めて。って言っても、すごく大事なことなんじゃないかなっていうふうには、思っているっていう感じですかね。ちょっと存在感というのとちょっと違うかもしれませんが。
ありがとうございます。まあ、確かに女性というのは、まあ、先ほどもありましたけど、一つの切り口ではありますけれども、やっぱりその中、まあ、何か切り口を持った時にどうしてもその少ない方に所属している方の方が言い出しにくいとかっていうのはもしかしたら、まあ、いろんな切り口であるかもしれないですよね。ありがとうございます。そうですね。昨年の4月に、まあ、キャシーさんが初めての女性執行役員としてご入社された時、なんかそうですね、私も社内から、あ、ついに執行役員に女性が入ったんだみたいな、それはすごくいい意味ですね、そういう声を、聞いたりもしましたね。はい。で、キャシーさんから見た時に、まあ、初めての女性執行役員みたいなお話も今させていただいたんですけれども、さっきのお話と、まあ、通じる部分が多いかなと思うんですが、そういった目線で見た時のこう、まあ、いいところ、もしくはこう、まあ、ぶっちゃけの課題感みたいなものって、さっきのお話に加えてあったりもしますか？
どうですね、かね、ぶっちゃけ。いや、なんかすごく、いや、私が個人として、じゃ初めての女性執行役ですごく、なんか困ってるとか、めちゃくちゃやりづらいみたいなことは、別に全然ない、なーっていうふうに思ってますし、ある意味、そういう女性の、管理職といいますか、役員の、だからこその声をちゃんと聞いてくれる経営
確
陣
か
だなというふうにも、思って、まあ、さっきもちょっと出ました、その女性だからまあ言ってくれる相談とか、
に。
みたいなことも、まあ、きちんと、定義をすれば、真剣に向き合ってくれる、人たちなので、すごくそれはやりやすい、なっていうふうに思ってます。で、まあ、組織全体の課題感でいくと、まあ、結局のところ、多様性はまだまだだなとは思って、いて、で、それは、なんか、まだ、そんなに歴史がある会社でもないですし、マスさんが言った通りに、ね、2年半前50人だった。で、みんなで一丸となって、ある意味、すごく頑張って一気に大きくなってきた。その、まあ、過程にある、ので、なんかすごく悪気があるわけでもないですよ。そういったその大きくなっていく会社に必要な、複数の視点というか、多様な視点みたいなのが、まあ、追いついてないんだろうな。課題としてはみんな思ってるし、そうしたいとも思ってるんですけど、採用人数が追いついてないのと同じ意味で、やっぱりそこへの、 対応とか準備っていうんですかね、対応はやっぱ追いつかないだろうなと思って、ただ、でも追いつくっていうのはあれなんですけど、何か取り組んでったり、議題として上げていかないと、この会社だけじゃなくて、やっぱり同質性って高まっていくものだと、何もしなければ同質化がしていくものだなっていうふうに思うので、なんかそこは、そっちにすごく舵を切って事業成長をただするっていうよりは、やっぱり、多様をなし点の持つ組織にしたいっていうふうに言うのであれば、やっぱきちんとそっちに舵が切れるといいなっていうふうに思ってますかね。
ありがとうございます。今お話しいただいた、なんだろう。すごく頑張って事業拡大をしてきて、そして事業の成長も、もう非常にありがたいことに嬉しいことに、なんか私たちが思うよりも早いみたいなところもあって、で、みんな別に私もすごく思うんですけれども、で、なんかそういう多様性を求めることをやりたくないみたいな感じの会社では全くないなと思っていて、ただやっぱり追いついてないみたいなすごく共感するところがあります
そう
ね。
ですね。だからそういうのを、じゃあ経営陣だやってよとか、なんとかしてよっていうのではなくって、まあ今回私がちょっと蹴り出したときに、まあ自分たちも当事者になって、まあ何かしらそういう会社を作っていきたいっていうメンバーが多いのはすごくこの会社のいいところだと思いますし、まあ本当何回も言って、まあ女性って括りの中でもめちゃくちゃいろんな人がいて、いろんな
そう
価
で
値
す
観があっ
ね。
て、いろんな状況があるので、まあちょっと話戻すと、今回の連載はなんかすごく綺麗なことを、女性はレイクス働いたら素晴らしくいいですよってことが言いたいわけではなくって、いろんな人がいるっていう。この会社にもいろんな女性がいて、それぞれ、まあ悩んだり、壁にぶつかったり、嬉しいことがあったりしながら、頑張ってる。なんかそれを一緒にやっていきたいと思う人が増えたり、なんか自分と一緒だなっていうふうに思ってもらえるような、まあいろんな、エピソードといいますか、いろんな話を、なんかお届けできたらなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。まあ、確かになんか、本当になんか女性っていう切り方をするとちょっとなんか、まあなんか雑すぎるというか、あれで、本当になんか、いろんなキャリアだったりとか、思考性とか、あと多分人によって人生に何が大事かとか、仕事は何番目ぐらいに大事なのかみたいなのって、本当にいろんなメンバーがいるなっていうのは私もすごく思ってて、なんかその一人一人の、まあ、それこそレアクスナウドと赤裸々にって言ってるんですけど、赤裸々にリアルに伝わることで、見ていただいた方、聞いていただいた方に、あ、なんか自分のありたい姿と近いなみたいなのが伝わるとすごくいいなって私も思いました。
そうですね。だから私が外から見てた印象を持ってる方って結構多いんじゃないかなと思っていた。まあ、すごくイケイケの会社で、まあ女性ってことだけで、まあいわゆるバリバリに働いてる人じゃないと、続けていけない。追いつかない。すごく発信も多いですし、で、まあ発信ってそうなりがち、まあいいことというか、素敵な発信が多くなるじゃないですか。当たり前ですけど。なんか悪いことばっかり発信する会社なんてないので、まあ、発信って大体すごいみたいなことになりがちかなと思っているので、なんかそこはちょっと違う切り口を、見せて、なんか仲間を増やしていければなっていうふうには思ってる感じですかね。
ありがとうございます。あとなんかこうやって赤裸々に話していることが今社内にいるメンバーにも伝わるといいなって私は今ちょっと思ったりもしまし
確
た。
かに確かに。
ありがとうございます。ではでは、今ですね、まあ、たくさん社員が出てきますよってお話も冒頭にさせていただいたんですけれども、ちょっとケシーさんの方から今予定しているコンテンツとか登場メンバーこんな人がいるよみたいなのをちょっと簡単に教えていた
簡単
だいて
に。
もよろしいでしょうか。
いや、結構いるんですよね。私の雑な投げかけにですね、何人ぐらいだったかな？ 20 人近くですかね。
そうですね、
多
10人は
分。
全然超えてた気がする。
手を挙げていただいたので、比較的なパターンを分けて、まあ対談だったり、複数名で話した方がなんかよりリアル感出るかなっていうのもあるので、そういう形で進めていくのが多いかなと思ってます。例えば、多分次回なるのは、マネージャー同士の 対談って感じです。ビジネス側のマネージャーをやってる女性と、まあ、開発側のマネージャーをやってる女性のマネージャー同士だったりだとか、あとはまあ事業開発系のエリアのだったりだとか、まあ、母というくくりだったりだとか、みたいないろんなちょっと切り口で、考えています。まあ、社歴も職種も所属も結構バラバラ、ですね。なので、なんか、あ、自分と似てるな、みたいな人が、必ず一人ぐらいは見つかるんじゃないかなっていうふうに、
確かに。
思ってます。
ありがとうございます。みんな本当に、それぞれのなんだろう。まあ、キャリア的なバックグラウンドとかも違います。職種も違いますし、そして何より、とっても個性が豊かだと思うので、ぜひ見てもらいたいですよね。
そうですね。
ありがとうございます。ではですね、あっという間に結構おしゃべりをたくさんさせていただき
本当
ま
です
して、
か。喋れるかなって言ってたのに。
もういっぱい喋っちゃいましたね、お互いに。
わ かってました。こうなること。
ではですね、最後にキャシーさんから、今このポッドキャストをですね、聞いてくださっている方々にメッセージをお願いします。
そうですね。まあ、AX は今後もすごく組織が拡大していくので、新しい仲間っていうのを常に募集をしている会社になると思います。で、やっぱりそれは、世の中を良くするための事業をやっていて、それをやるためには、多様な視点、切り口で見ていける人材の確保ってすごい大事だと思うんですよね。なぜなら社会っていろんな人がいるし、お客さんもいろんな人がいるので、それは社内でも、結構違う視点で、見れるか、物事を。話せるか、みたいなことって、すごい大事だな、っていうふうに思ってます。なので、まあ、そんなことを目指してる会社なんだな、っていうことを理解していただきながら、じゃあ、どんな人具体的にいるのかな、みたいなのを、ぜひ、ちょっと楽しみに、していただければな、というふうに思ってます。
ありがとうございます。そうですね。きっといろんなお話があると思うので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。それでは本日のレイアックスナウこちらで終了にできればと思います。今日のお話聞いていただいてですね、もし少しでもレイアックスのこと気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、レイアックスはオープンドアですね、カジュアル面談のプラットフォームがあったりとか、まあ、各メンバー SNS やっていたりとかするので、直接お問い合わせいただいても大丈夫ですので、気軽にご連絡いただければと思います。それではキャシーさん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。